Degenerate Magazine Radio。
Degenerate Magazine Radio 編集長の千代田です。皆様大変ご無沙汰しております。久々の更新となりました。今回の Degenerate Magazine Radio なんですけれども、最初にですね、今年楽しみにしていただいた方からたくさんのメッセージをいただいていた、事柄として、過去2回にわたってですね、2021年2022年と、やってきた、リジェネレート沼津に関しまして、今年はちょっと1回お休みをさせてもらうことにさせていただきました。理由に関しましてはこれから始まるラジオでお話しできればと思ってるんですけれども、まあ、一番最初に、冒頭にですね、まず最初にお伝えしたいなと思いまして、今年は充電の年ということで、また来年以降に向けて、イベントは準備していただけたらなというふうに思ってますので、長い目でお待ちいただけたら嬉しいなっていうふうにまた思っております。また今回からですね、まあ、僕一人で喋るラジオではなくて、まあ、以前出てもらったうちの会社のノマディクスを一緒にやってる小峰秀幸さんと一緒にですね、まあ二人でラジオをやっていくことにしました。様々な角度からリジェネレートってなんだろう、僕らが思う再生ってなんだろうということをですね、まあ二人でラジオを通じてやっていければと思ってますので、まあ、ぜひぜひ今回からお付き合いいただければと思います。再開ということで、早速ここから始めていきたいなと思っております。それでは皆様よろしくお願いします。どうぞ。
今日はなんで青山にいるんだっけ？
今日は、そう、今年、皆さんよろしくお願いします。小峰です。前回の、去年の、リジェネレートのね、あのイベント前のところで、出演させてもらって、それ以来1年ぶりって感じ
です。
1年以上ぶりかな。
1年以上ぶりだね。ちょうど1年ぐらい、
これがもうもはや何、千代田の収録自体が1年以上ぶり。
そうだね。記事は、あの、一回、パウジャパンの皆さんの記事を、あの、リジェネマガジンで8月末ぐらいに配信したんだけど、それ以降、あのは、久しぶりっていう感じだね。
一旦ちょっと休息期間を経て、
経て、
ちょっとまた再始動みたいな感じで。
そうなんですよね。
ね。
なんか結構ずっと小峰と俺っていうのは仕事の方向性とか、まあブランドを一個一個、まあムーンライトギアっていうブランドとか、いろいろなこともそうだけども、基本的にこういろいろ話し合って、こういうふうにもっとやってったらいいんじゃないとか、まあ割とその互いに本音をぶつけ合って仕事っていうのはやっていったんだけれども、まあなんかその、リジェネレート沼津、今年やっぱりこうやらなかった、一度休息したっていうところっていうのが、まあ割とその結構、忙しい中でイベントをやってくって時にね、俺が今年はどういう人呼びたいと思ってんだよね、みたいな話をした時に、結構なんか自分たちが楽しむ、そういう興味事、まあリジェネって、僕たちと一緒に興味の種を見つけましょうみたいなのが、まあテーマだったりするんだけど、やっぱこう日々の仕事の中で自分の中のインプット以上にイベントをね主催するっていうことばっかに頭が行きがちになっちゃって、それって本望なのみたいなのを小峰さんが僕にこうズバッと、いつも通りこう、ズバッとね、それってどういうイベントになるのかなみたいなのをどこだったか忘れて言われたんだけど、で、それの俺のアンサーってのが、割と結構うちの会社、ノマディクスっていう会社が、まあほら、去年から今年にやってもさ、みんなで盛り上がってるネタってさ、めちゃくちゃ多岐にわたるじゃん。
そうだね。もう多分ちょっとね、インスタとか見てる人たちにとって、どんだけ仲いいんだよ、お前らみたいな風に見えるかもしれないけど、でも本当リアルでね、みんなでいろんなことやって楽しんでるっていうところは、ね、
あるよね。
あるからね。
それでなんか、まあ、スラックラインだったり、ヨガだったり、まあ、スケートボードだったりとか、まあ、あとは食のこととか、なんかシャンプーを、シャンプーを使わずに、使ったらどうだとか、まあ、もうそういう自分たちのそのくだらない、自分たちなりに真面目な、そのことっていうのが、日々、 なんかみんながみんなを刺激し合ってるっていうのがあって、うんねうん、で俺からするとここ 2,3 年っていうのは小峰がビボベアフットのディレクターになって、うん、その地方に結構出張も増えたっていうことで、うん、面白い人と出会って帰ってくんじゃん。
はいはい、そうだね。外に出るとね、必ずやっぱ面白い人いる
からね。お土産を持って帰ってくるわけよ。
そうだね。
なんかいろんなネタはまあこの後いっぱい話せればと思うんだけど、うん、でなんか俺もふと思ったんだよ。その全然知らない著名人みたいな人を呼ぶような、うん、まあいわゆるその一般的なエコイベントみたいなことになっていくっていうのって、なんか全然自分たちの本望でもないし、
うん、らしくないよね。
らしくない、
うん、
ね。そう。
うん
って思った時に、その、このラジオもそうなんだけど、うん、僕らっていうもので今何が流行ってるのか、みたいなこととかっていうのも、
うん、
なんかアウトプットして皆さんと共有したりしながら、うん、本当にその1年間休養期間を経て、
うん、
また新しいその目を持つというか、
うん、
経験をしたことによって自分の興味事ってほら、どんどん、なんていうのかな、発展していくじゃん。
そうだね。
面白いことになっていくじゃん。
そう
だね。だそれをやっぱりこう、しっかりこう、まずは自分たちが今、こんなこと興味あるんだよねっていうのを、うん、なんかゆるーくこういう対談。
うん。
今日は月曜日で、朝9時で、
うん。
ほら、仕事って一応、ほら、土日も仕事しちゃったりするんだけど。
まあ、がっつりしてますね。
がっつりしてるんですけど。
はいはい、
するんですけど、一応月曜日だと、うん、ね。だってこれ、今日会ってすぐ、俺の車でさ、
うん、
対談してんだけど、
うん、
俺はね、始まっちゃうなと思ったわけよ。どうする、
仕事がね、仕事がね。
あれどうする、
ね、
とか、
うん、
あれがこれ問題じゃないってなっちゃうと、仕事モードの顔つきになっちゃうし。
確かに確かに。
俺は結構狙い撃ちだったりするんだ。
なるほど。この月曜日の
朝の時間、青山11時、何物件の内見、その前の時間だったら、なんかこう、ゆるく話せんじゃないかって。
狙ってんの？よく考えてるね。
それ
早いなと思ったもん。8時半かよ、みたいなさ。8時半青山早みたいに思ったけど。
そうなん
ですよ。まあでも確かにそうだね。なんか仕事モードに入る前に、まあこういう感じでゆっくりっていうかまあ、なんかこう、
そう
話すっていうの
そうそうそう
すごいいいなって今思ってますわ。
あ、本当？
うん、本当本当。
やっぱなんかラジオ収録早めにしようとは言ってたんだけどね、うん、やっぱみんなうちの会社も少ないながらもそのメンツが増えてきたりして、うん、その畑やったりとか、うん、みんなで楽しくやってるんだけど、
うん、
やっぱ常にね、仕事の相談と、作業ととか、
まあね、
遊び事っていうのがいっぱいごっちゃになってると、
うん
ちょっと小峰ゆっくり話さないっていう空気感になることを自然に待ってても、これ来ねえなと思って。
確かにもう2ヶ月以上前からやろうやろう言われてるけど、ずっとこの今日まで来てないもんね。
そう。小峰1週間置いた行ってんなとか、俺徳島から四国入ってそのまま会わないなみたいな感じになっちゃうから。うん、まあ、そんな感じで小峰さんを今日捕まえて、
ありがとうございます。ま
あ、やるっていうのは、はい、だからちょっと話を戻すと、
うん、
僕的には、その、自分たちの身内で起きている興味事っていう方が、
うん、
正直、うん、ニュースで見る、
うん、
その、なんか、なんていうのかな、面白いことだったの、興味事とかっていうことを、
まあ、検索とかね。
そう、で、うん、掘っていくことよりも、
うん、
そこをこう自分なりに経験することの方が、
うん
自分的にも面白いし、
はいはいはいはい、
っていうことにちょっとね、気づいちゃったわけよ。
うん、
その自分の周りの方がぶっちゃけ面白いこと起きてないっていうふうに、ちょっと気づいたこともあって、
うんうん。なるほどね。まあなんか俺がそのほら、前からリジェネレートのさ、うん、こう、ことをさ、ちょっと、なんだろう、
うん。
ちょっとだけこう、内側というよりも、少しだけ外側からこう、ほら、同じ社内だし、千代田が中心としてやってきて、いろいろマガジンとかイベントとかも立ち上げてさ、それはすごいことだし、面白いことが始まるなとは思ってたんだけどさ、なんかやっぱりこう、ほら、そもそも俺たちってさ、こうあるべきとかさ、なんだ、ね、例えばこう、テーマが環境とかさ、まあそういうことになってくるとさ、なんか、まあ、ぶっちゃけ言うと、めんどくせえな、みたいな。なんか自分たちに対してさ、ほら、別に成人でもないしさ、なんかこう、人間がさ、できてるかって言ったらそうでもないわけだし、そういう生き方も別にしてきてないっていうか、もう本当に自分たちが興味あることをさ、ずっとただただこう、ね、まあ、一応だと、二人で始めて、で、まあ仲間たちが増えてきて、 まあ面白いな、いいなって思うことをただただやってきたこの十数年の上に、うんうん、このじゃあリジェネレートっていうのを新しく始めようって言った時にさ、なんかこう、こうリジェネレーティブとかさ、うん、そういうのってすごい定義が難しいと俺は思うわけよ。
そうだね。
環境系と一言でくくってはいけないと思うし、そのサスティナブルみたいな持続可能性のために何々かとかさ、うん、こういうものづくりの仕方とか素材選びとか、ね、なんかまあ、うん、まあいろんなこう、まあ例えば働き方とかさ、まあいろんなところにそういう持続可能性とかって言われてくんだけど、うんうん、なんかそういうふうにリジェネレーティブって今こう生まれた価値観だと思うのよ、うんうん、ここ数年近年こう生まれ始めたというか、ね、で自分たちもビボベアフットっていうブランドを始めて、やっぱりそのまあブランドだったりとか企業だったりとか、もっと言えば自分たちを含め、うん、僕らの仲間たちの働き方だったりとか、うんうんうん、またはその生活、
うんうん
うん、まあ、そういうものをっていうのに大きく関わってくる。しかもそのなんて言うんだろう、こうこういうものだって決めつけていくのが俺一番その、うんうんうん、もったいないなと思ったの、うんうんうん、だから今のところリジェネレーティブって何ですかって定義をしようとしてもすごい難しいな。
そうだね。
でその難しいものを自分たちが取り組むっていうことはめちゃくちゃいいことだと思ってて、
うんうんうん、
何が言いたいかっていうと、要はリジェネレーティブって俺のね、俺の今のところのこうなんじゃないのかなって思うのはやっぱり今までの固定概念とかそういうものを一旦ちょっと自分たちでこう、うんうん、なんつうのぐちゃぐちゃぐちゃってしてでぐちゃぐちゃぐちゃってして見えた先に、あ、これはなんかこう本質的なんじゃないのかなとかっていうものをまあ作り上げていく。もう一回、まあ、再生ってね、日本語でこう訳されることもあるけれども、うんうん、なんかまさにその一旦今あるものを、今ある固定概念とか作られた当たり前をなんかちょっと疑ってみたりとか、ちょっと崩したりとかして、そこからなんか生まれてくる面白いことだったりとか、うんうん、あ、これいいなっていうことを、うん、まあなんかこう探し続けていく、見つけ続けていくっていうのが、うんうん、まあ俺的にはリジェネレーティブ、
うんうんうん
っていうのにちょっと近いのかな、その本質に近いのかなって思っていて、でそう考えると、まあ今ノワディクスでさ、俺たちがやってることってさ、まあそういうことばっかじゃんって思うわけよ。だって、うん、人がやってることを真似するの嫌いじゃん。
まあそこはなんか後でなんか人となりというか、小出さんってどんな人なんだっけみたいなのを聞けたらな、久しぶりにと思ってはいるんだけどね。やっぱり一個あるよね。その自分、小峰っていう人間と、うん、まあ千代田っていう人間が、うん、まあムーンライトギアっていうお店を筆頭に、うん、まあノマディクス、ジェフと合流してね、会社を作るって言った時の、うん、どんな会社なんですかっていう一言を、うん、俺は昔の最初の2、3年、4年って、まあ、天の弱な奴らが集まってる会社なんですよ、みたいな説明してたんだけど、やっぱまさにそのなんかそういう、なんていうのかな、新しいことを始めるとかっていうことも、あるじゃない？海外ブランドからもさ、こうしろとかさ、言われてきたこといっぱいあるじゃん。OMM だって、今のビボだってさ、あるじゃない？だそれが日本ってところでじゃあどうなのかみたいな時に、やっぱり自分たちの目でさ、それを結構本当の意味でそれってなんて言ってるんだろうとか、そういうふうに日本で考えた時どうなんだろうとかっていうのが、仕事的にも感覚的にも、やっぱりこう、そういう癖がついてくる、仕事としてもね。っていうところから、やっぱりこう疑ったりとか、そういうものをこう模索していくことの経験っていうのを、やっぱずっとしてきてるのかな。昔はもっと、だったけど、それが加速度的に、こうメンバーも増えてきた2020年ぐらいから、それがすごくこうテーマになりつつあるなって。リジェネレートを始めたってこともそうなんだけど、俺の心の移ろいも、やっぱ根底は今小峰が言ってたような、その、そういう根底を疑ったりとか、その中に自分なりの楽しさを求める、見つけるみたいなことが始めだなと。それは、なんだろう。 マイボトル持つとか、うん、マイ箸を持つとか、うん、そういうスタイルとしての、いわゆるその嫌な言い方をしないように気をつけて言うんだけど、エコっぽいというか、あの、いわゆる J-Wave のね、はいはいはいはい、CM で来そうな、そのサステナブルな未来へ、みたいな、うん、ああいう企業広告で出てるような、うん、エシカルみたいなね。うん、
そうだね。
エシカルって言ってること自体が型を決めていることに、どれだけの人が気づいてるのかな、みたいな。うんね、
それがだから一番自分としてもそういう方向には行きたくないなっていうのが正直本音よ。だからなんかこうあるべきとかさね、もちろんさほら環境に対してさ、うん、こう負荷のね高いことっていうのはさ、うん、なんだろう、こうどんどんどんどんそこから多分脱却しなきゃいけないと思うんだけど、はい、じゃなきゃダメですとかさ、そうじゃなくてなんか、おのずと自分たちがやってて、あ、これ気持ちいいなとかさ、うんうんうん、あ、これの方が自分もすごくいいなって思えることを純粋にさ、
そうだね。
やれた方が、結局なんか長続きするとかっていう言い方も俺あんま好きじゃないんだけど、別に続けるのも続けないのもさ、別に、なんだろう、自分が決めればいいじゃんみたいな。
そうだね。
長く続くのがいいわけでもないし、ね、あのすぐ辞めちゃうのが悪いわけでもないっていうか、うんうん、なんかやっぱ続くも続かないもなんかそこには必然性あると思うのね、うんうん、なんかやっぱり続けていくことになんつうのかな意味っていうのは俺はあんまり感じないっていうか、自分たちが楽しかったりとか自分たちがこれいいなとかそう思えるからこそ続いたっていうただの結果だと思うわけよ、うんうんうんうん、だから、やっぱりなんか、これからこう自分たちが、やっていきたいなって思うのも、まずはさ、なんかやっぱ自分たちがこうやってて楽しいなとか、まあ、後で多分話すと思うけどさ、こう、例えば歯磨きのこととかさ、あれだって別に、なんで続いてるかっていうとさ、やってみたら絶対こっちの方がいいじゃんとか。
はいはいはい。
まあ、またはビボのシューズだってそうなんだけどさ、なんかやってみて、あ、もう絶対こっちの方が、感覚的に気持ちいいし、体も、なんか、どんどんその、なんだろう、調子良くなっていくし、だから、別に続けてるってわけじゃなくて、なんか、それを、ね、いいなって思うものが結果、ずっと、なんか習慣になっていってるっていうことなのかなって、
そうね。
思うんだよね。
なんか子供、俺もさ、子供2人いて、うん、8歳の娘と今年3歳になる、なった子、
うん、
女の子女の子って、なんだけど、もうなぜなぜが決まって、始まってきてる。なんでこれこうなってんのとか、そういうのを答えたりする親の問いかけが、結構その大事みたいなさ、親がどう答えるかみたいな、はい、なぜに対して、こういうふうに決まってるからって返さないとかってさ、そういうのって教育本に載ってたりいろいろするんだけれども、
はいはいはい、
やっぱりその俺は今の小峰のね話を受けて思うのは、うん、結果続ける理由って、
うん、
面白いと思った自分の実感だったり、うん、例えば畑とかが俺にとってはぶっちゃけそうで、うん、会社のみんなが畑を始めました、はい、で小峰が始めようと思ってで始めてさ、
うん、
で今年4年目
4年目だね、
そう、うん、丸3年経ってさ、
うんうん、
でその途中っていうのは、うん、最初はマルチもさビニールでやる、うん、普通の畑をやろうと思ってたんだけど
一番最初ね、本当に、うん、
でそこからさ、そのそこはもう畑のことは結構大きなポイントだから、
うん、
改めて、
はい、
新手の失敗とこういう失敗をいっぱいしてきて、はいはい、こういう感じで今思えば笑い話だけど、
うん、
っていう話を多分まあ事故以降の回にじっくりやりたいなと思うんだけど、今回話したいのは、
はい、
要は楽しいと思ってやっている人たちが、うん、その小峰がまずやっていこうって言いながら、うん、そのコロナ最中にさ、うん、それを始めて、
うん、
で、それぞれがこうみんな、こう、それにこう、参加したりっていう風にどんどんなっていくんだけれども、うん、本当の意味で、その、本当の意味でっていうか、自分なりにその畑のミクロの世界の中で虫がどれがいてとか、うん、根っこがどういう風にその中でこう絡まってて、
うん、
こうやって元気になってきたとか、
うん、
で、その、俺らは自然農法っていうので、うん、その雑草を取り除かないさ、うん、共生農法っていうのをやってるわけなんだけれども、うんうん、それがどうして成り立ってるのかっていうところからさ、うん、すごいこう目線をミクロにしてって、うん、その、 こう鎌でこうやってさ雑草とかを刈りながらさ、うん、こう見ていく中に面白みを自分の目で面白いと感じられるかどうかっていうこと自体が、うん、結局楽しめてるかどうかっていうことなんじゃないかなと俺は思っていて、俺は正直そのずっとそのみんなの中でその今日は畑でじゃあみんなで今日は種をまくぞとか、うん、今日は畝立てるぞとか、うん、あのちょっと雑草がすげえから切るぞっていう時に、うん、やっぱ会社的な考え方のプロジェクト的な考え方で、うん、今日はこのメンツがいて3時間の間でやらなきゃいけないから、うん、じゃあ俺はこの役割をやろうみたいなことで、うん、結構畑に参加してたのね。だからその場の中でみんなのグルーヴとか気持ちよく仕事ができるっていうような仕事じゃなくて畑を今この時間を取り組めるみたいなところでの役割としては俺なりに考えて入っていけたんだけど、うん、それって結局俺の中であれなんだよね。その空気感の中で畑をみんなで取り組むってことは楽しんでるんだけど、うん、畑を自分の目で見て、うん、この地中の中で起きてる楽しみを見つめてそれ自体に面白いと思ってるかで言うと、うん、まだまだ足りない。そこで楽しいってなった時に俺さーっていう、はいはいはい、俺見てみたんだけどこれってどういうことコミネっていう自分なりの興味の話のキャッチボールがようやくできちゃうんだなって思うところがあって、だから結構その興味の種だったり再生のことって言うんだけど、うん、そのコミネが言ってた結果的に続けてるってこと、うん、そのサスティンなことじゃなくて、うん、行為の型にはめて続けていくんじゃないっていうことを結果的につながってればそれが定義になるしみたいな話で言うと、やっぱ続けるやっぱりこうモチベーションっていうものが自分の目をこう経験からしてその見つめる目がこう養われていくというか、面白いと思う感覚を得られれば長く楽しめる領域にようやく入り口に入ったんだなっていうことなのかなと思ってて、うちの奥さんとか子育てでちょっと手伝うねとか言うとすぐ怒るんだけど、あんたの子供でしょみたいな、よくあるじゃない、あるある、お父さんお母さん、ね、いやだからそういうことだなっていうのをこの間の大地の再生気づいた
の。ああなるほどね。
そう、
大地の再生でね、
大地の再生、
また大地の再生のことですよ。またちょっとネタが出てきたけどまたこれも面白いから、まあこれも詳しくはね、
そうそう、
まあ追ってなのかな。まあでも本当に、うん、あのほら2年前だっけ2年前のさ、ほらいつも会社のあの最後年末にさあのカンファレンスやるじゃない、うん、集まって今年1年こうだったよねって振り返って来年こうしてこうよみたいなことをさ、あれ3年前から始めたんだっけ、の会社、俺たち。
4年じゃない。4年。最初にほら、あそこ行ったじゃん。衣で。
衣でね。あの霧紙、車山のね。あそこでやって。
衣で、六日町。
六日町。
で、野沢温泉。じゃあ3回か。
あ、3回だよね。そう。3回だよね。うん、で、なんか、六日町の、前々回のぐらいから結構しっかりさ、
そうだね、
なんかこうあのプレゼントとかもするようにしてさ始めた時に やった時にさ、俺がほらあの毎年さあの今年のテーマはこれだみたいなさことをプレゼンした時にさ、俺初めてほら下赤坂グリーンプロジェクトとかってさやったじゃん、あのプレゼンしたじゃん。であの時にさあのほら自然から学ぶみたいなこう会社のそういう例えばその共生、みんなでこういう風に一緒にあの力を合わせてやっていくとか、またはその力を合わせるっていうことをもうちょっとあのなんだ自分的な、なんかこう、うん、もうちょっとこう、うん、言い方をすればもっとこう持ちつ持たれつっていうか、
はいはいはい、
うん、あの単なるそのギブアンドテイクだけじゃなくて、なんとなくその依存性も持ちながら、うん、なんかこうやっぱり仲間同士がこう、うん、何かこう寄りかかり合いながらこう仕事していくみたいな、うん、生きていくみたいな、だからなんかそれはその畑をやってるとすごくわかるわけよ、うん、草と虫と、ね、微生物と育てたい野菜と水と空気とって、なんかそれぞれがそれぞれ別にギブアンドテイクしてるわけじゃなくて、すごくなんか依存し合ってるなって思うわけよ、うんうん、だからそういうところでそのやっぱり完璧な調和がこうなんだろうな、やっぱり自然 の中にはこうあるなって気づいた時があって、あ、こういうことを今自分たちの会社の中でこうチームの中でできたらいいなっていうのを、まあ多分その時俺はねプレゼンしたんだけど、多分これ全然伝わりきれてないよなとは思う。
まあ熱いプレゼンではあったけど、
まあ多分俺もほら今ほど多分それをちゃんとこうさらにほら深まっていくもんじゃん、こういう考えっていうのはさ。そうだけど、なんかやっぱりあの時に自然から学ぶっていうのを俺はもう2年前から言ってたんだなと思うと、はいはい、まあ今千代田がこう言ってたこと、うん、やっぱ自分がこう気づいて興味を持つっていうところ、やっぱそこになんか立って初めて、うん、きっと多分こう、うん、なんだろう、もっともっとそこから学べるっていう、学べるって言ったらあれだけど、気づいてくっていうかさ、気づく量が一気にこう、うんうんうん、増えていくのかなとは思うんだよね。
なんかそれはね、いろんなことがつながっていて、そのスケボーが流行ってるじゃないですか。
はい、そうですね。はい、
まあスケボーずっと俺と小峰も大学時代同じ大学だったんで、うん、まあ下手な低い降りをね、うん、やりながらその時からなんだけど、やっぱりこう大人になってから小峰はやってたけど、うん、俺なんかはスケボーもうずっとやってなくて、うんうん、で去年のリジェネレートで出てくれたメイクユキータのね、ゴミョンさん、ね、うん、やっぱああいう第一線の人のユキータの話とかを聞いたりしながら、うん、ね、今年の3月か、うん、ムーンライトベンツでみんなでニセコ合宿してさ、
2月
そう、あまあ楽しかったっつって、うん、で自分がそこでがっつりハマってからさ、うん、で帰ってきてもう来年の冬まで
冬のね、
雪板ができない、もう練習できないっていうことに対してすげえね、もったいないというか、その間練習したいって流れから、なんかちょうど俺がメイク行けたですけど、スケートボードの板を買ったみたいなタイミングに、ちょうど小峰が確かクルーズデッキを持ってきて一緒にやろうぜっていう話に確かなったと思う、うん、あれがね同じタイミングだったのよ、うん、俺ももう買ってて、うん、どうしようか、どういう風に組もうかっていう時にクルーズデッキ面白いってなって、うん、まあ今空前のあのクルーザーブーム
ブームが訪れて、いつもね、俺が遊んでる、まあ、ローカルのね、うん、こうスケートショップがあって、まあ、パークも併設しているファストってところがあるんだけど、まあ、ずっと10年以上そこでスケボー自分は遊んでるんだけど、そこで組んでもらった、クルーザーの本数、もうちょっと20本いきます
すごいよね、すごい。
ノマディックスのクルーほぼほぼ持ってんじゃないかなっていうくらいの数を、あそこのファストにオーダーしてるんで ね、そう、本当空前のブームだよね。
で俺が、俺ん家が高尾のね、うん、丘の上に立ってるから、うん、家の前がちょうど1キロで標高差100メートル落とす坂なんだよね。
ああそうだね。
そう、
あれいいね。
そうなので、最高のシチュエーションだから、俺は、うん、クルーザーをやり始めて気づいたんだけど、うん、あれ俺ん家ってすごいいいシチュエーションじゃん、うん、
最高だよね
って思う、うん、でどういうことをしてるかというと、うん、子供たち寝かしつけて、うん、お母さんと来んで、で、夜9時半ぐらいに、ちょっとウイスキーロック飲みながら、一、うん、人の時間が始まって、はい、で、なんかこう、滑り始めるんだけど、うん、その時にいろいろやっぱりみんなとさ、そのスケボーをやった時に、もうむしろ今のスケボーのクルーズに関しては、俺からすると小峰先生って感じで、うん、小峰さんからこう、手取り足取りね、こうやったらいいよみたいな、うんうん、そう、スケボーに関してはもうティーチャー小峰っていうか、最近もうみんな聞かせてくれみたいな、僕の滑りはどうなんだみたいな感じになってるんだけど、うん、反芻するわけよその時間で、
はいはいはいはい、
で俺は俺なりにやっぱりあのスピードで、あの坂道のシャドウで言うと、うん、やっぱスライドとかをパワースライドを入れていかないと下まで降りれないっていう風に思って、うん、自分なりの解釈でいろいろそのインスタグラムとかリールとかの保存しまくってこれがスライドなんだって思ってやってたわけですよ、はい、自分なりにこうやって、うんうん、って言った時に、この間一緒に滑った時に、うん、いや滑らそうと してやるのがパワースライドじゃないみたいなことを小峰が言い始めて、え、何なんだと。で、なんかもっと目線をね、デッキを見んだっつって、うん、お腹、
その、
デッキを見てたら、自然と本当に急カーブでカーブすれば、自然と後ろが滑るぐらいの感じの自然な感じでパワースライドできるよ。
うん、
いやいやって、俺はそこでまだできなかったんだけど、うん、それがずっと頭の中で、デッキを見るってじゃあ、体の動き的には目線だけでどういうことなんだろうって思ってたわけ。
はいはいはいはい、
で、それで、普通に夜中ね、また同じようにお腹か、つって、ね、こうやって、今お腹って言っちゃったんだけど、腹、こうやってこう、デッキを見ながら滑るのをやってたんだけど、あれって気づいて、これって、ここのお腹のコアの重心を俺は全然意識して今まで滑ってなかった。
なるほど。
だからその小峰がデッキの真ん中を見ろって言ってることって、重心自体をそこに残していくっていう。だからこれって多分あれで言ってたじゃん、あのスノートイ、
うん、
雪板の短いやつ行った時に地面にもっとバインバインしてさ、
うん、
もっとこう地面を押さえつける感じで行くんだっていうのとなんかちょっとつながって、あれこれデッキを真ん中見るっていうのって、うん、もっと腹のコアを板にこう近づける感じで、うん、もう一個ここになんていうのかな、ポイントを作ることによってってやったら、はい、ザッつって滑ったわけよ。
で耐えられた。
耐えられた
わけ。おー、すごい。
まあ、わかんない。その時酔っ払って耐えられてたと思ってたけど、もう静かな動きだったかもしれないけど。でも、それこそが、ただただ滑ってるわけじゃなくなってきてるわけよ。俺の中でのその、
そうなんだよね。
だから、まさにさっきの、あの、畑の話とか、グリーンプロジェクトとか自分で実感していく、もうすごい長い回り道を経て話に戻ってきたんだけど、俺らがやりたい、その、本当に面白いことを続けていくこととかっていうのは、やっぱ自分なりの目で、アップデートして、やっぱこうなんじゃないか違うな、やっぱこうなんじゃないかな違うなっていうのが今楽しくて、スケボーをやってるわけよ。それを意識しないでただただ気持ちよくふわーって滑ることもできるんだけど、それってもう意味ないなって思っちゃっていて、
はいはいはいはい、
そこにもうちょっとこう活路を見出したいなっていうのがあって、一応自分なりの解釈、それが合ってるかどうかわかんないし、今これをいてまた一緒にスケボーしてた時に、いや、それはもうちょっとやっぱ目線も大事だとか、いろんなことが出てくるとは思うんだけど、そういうね、気づきがあったりとかして。
いや、もうそれも最高に今楽しい時じゃないですか。
そう
スケートをやってて。こう、のね、聞いてる、この、皆さんにとっては、四十を超えたおじさんたちが、何をそんなスケボーで、とか思うかもしれないですけど、いや、でもね、本当に面白いんだよね。やっぱりこうそうクルーザーね、一個こう聞いててんって思ってるかもしれないけど、スケボー のうるさいイメージ
ガ
ーっていうのはね、実はあんまないん
ないね。
夜結構近所迷惑なんじゃって思うかもしれないけど、意外とね、
そうでやりやすい、
ちゃんとそのもちろんなんかね、バン飛んだり跳ねたりとかしちゃうとうるさいから、そこはねご近所のこと気をつけなきゃいけないけど、まあやる時間ね、千代田さんの場合はもう夜もうまあそもそもね住んでるところがほとんど
お
じいちゃんおばあちゃんで外に出ないっていう場所でもあるし、まあ場所を選びながらもういい大人なんで、
そうそうそう、
人の迷惑にならないように十分こう空気読んで遊ぶ
、
と本当にねめちゃくちゃ面白いよね。
いや、めちゃくちゃ面白いよね、
でそれをまたなんか今の千代田みたいにこうほんのちょっとでもいい、だからなんか人にね、うまいねって言われたいからその、どんどんがむしゃらに頑張っていろんな技ができるようになるっていうそのこともだ、そういうその
モチベーション
でうまくなろう、やるのも全然それはね、それ自身、自体は全然楽しいというかいいと思うんだけど、よりなんかやっぱ自分のね、なんかこう、今言ったようにこう探求心っていうかさ、
そうだね、
もっとうまく滑るためにはどうだろうって、滑れた時にめちゃくちゃその気持ちいいわけじゃない。
そうだね。
だあの気持ちよさよね。だからもう飛んだり跳ねたりしなくていいから、本当にスケボーで気持ちいいターンが 本当の横乗りって俺は言ってるんだけど、一番最初に言ったんだよ、千代田に。あなたは本当の横乗りできてませんよ、って、ね。いや、本当にこう、横乗りっていう、ああいうそのターンっていうかさ、その遠心力に乗るみたいな滑り方ができると、本当に滑ってるだけで気持ちいいじゃない。
そうだね。
だあれは本当にもっともっと、なんだろう、うん、もっと気軽だし。
そうだね。
うん、あの誰でも本当に、まずね、滑るっていうのは誰でもできると思うし、うん、もちろん怪我には気をつけてほしいけど、うん、ぜひ皆さんやってみてください。
いやでもね、本当にその一回さ、こう滑ってって、で上に上がってって、うん、じゃあもう家に入ろうかなって、本当に家の玄関開けたら坂が始まってるから、うん、そのもう寝巻きなわけよ基本、うん、あのパジャマで俺滑ってるから普通にね。
近所大丈夫なの？
大丈夫大丈夫。だって全然あの音しないじゃん。
まあしないね。
で道が広くて、うん、そこに車がバーって来ることがあるから、全然そこはあの俺も結構ほらそこにまだ何十年も住む予定だからさ、うん、そこはやっぱ気をつけるんだけど、町内会もしっかりしてるので、すぐあれだよ、回覧板にね、最近、スケートボードなど、書かれちゃうから、会長に。
会長にね。
そう。
そこはね、
ならないようにしてるから、
今のところ書かれてない。
大丈夫だよ、全然大丈夫。なんだけど、やっぱり、その、もう一回乗りたくなっちゃうわけよ。その、うん、まあ、また坂上がってきて、もういいかなって思うんで、気づくとまた乗ってて。うん、で、その乗った時に、あれ、思ったより左足が疲れてるな。まだまだ左足に力が入ってんな、とか、いうことを思ってると時間が経っちゃうんだけど、うん、なんかその感じが、その、自分なりにその、やりながら、で、こんな風に思ってんだけど、それってどう思うとか、うん、正解どうかなっていうのを、こう、仲間と話せるわけじゃない、
う
ん、
そうだね。
いや、幸せだなって思うよね。
うん。
うん。そう。
楽しいよね。
楽しい。
うん。
だからなんか、ただのスケボーを楽しいよって話でありつつも、うん、そのなんか、さっき言った、その、エシカルがとか、うん、そういうリジェネレートってこうだからこうあるべきみたいな、千代田さんたち環境のイベントやってるからテスラ乗らないんですかみたいなさ、うんうん、そういうようなこととは全くちょっと違う意味での、うん、自分たちなりの理由も含めてそれを選んでいるっていうことの目、
うん、
自分の目と経験とやっぱ匂いだったりセンスだったりっていうのはさ、いろんなものが積み重なって物事に興味を持つわけじゃない、うん、なんかやっぱそれってすごく大事なことだな。答えはテレビでもないし、
うん、
ワイヤードにも載ってないし、うん、まあ、町本さんも別にあれするんじゃなくて、あれは素晴らしい雑誌だし、うん、いいと思うんだけど、最先端を知ることはあれでできるんだけど、
うん、
それが自分ごとになるかどうかって、
うん、
結局それを見て自分が何を面白いと思って行動するかっていうことの先にしかないから。
うん、そうだね。そう、自分ごとってすごい、それをね、うん、やっぱ自分ごとにするっていうか、うん、自分ごとであることが、結局、なんだろう、うん、楽しいっていうところにつながっていくからさ、ね、いや本当に大事だと思うんだよね、
うん
うん、なんかこうあるべきだとか、
うん
うん、そういうことだとなかなか自分ごとになっていかないじゃない、
なってかない、
人だったりとか、
うん、
周りの世界がこうだっていうものに対してそのなんだろう、自分が合わせるみたいなさ、うん、そういうスタンスになっちゃうから、
そうだよね、
もっともっとね、なんか自分ごとになってって、あこれいいなっていうところをなんかこうね、今の自分たちがやってるように周りの近しいさ、そうそう、うん、あの仲間だったりとか家族とかからなんかこう巻き込んでいくっていう、うん、なんかこう、うん、共有してってさ、
そうだ、
まあ、それがなんかネットワークとしてちょっとずつでも広がっていった方が、なんか俺は、うん、結局のところ、うん、その、
うん、
そういうなんだろう、まあ何ですか、エシカルなああいう、うんと、まあものっていうのが広がっていく、うん、そっちの方がよっぽど、うん、いい形で広がっていくんじゃないかな、
そうだね、
とはちょっとだけこう偉そうな言い方になっちゃったかもしれないけど、自分としてはそうなんじゃないのかなって今思ってる。うん、だから大きくバーンってこうだとか大きな声で発信するよりも、自分たちとしてはこういうねラジオとか、このラジオほとんど雑談話みたいなもん
で、
それでいいんだよね、だから自分たちこう思ってんだよねとか、今これがすごい面白いと思ってんだよねとか、 うん、あのこういうことやったらすごいなんか、うん、なんだろう、よかったよとか、
そうだね、
まあなんかそういうものをなんかこう話していく、
うん、
でそれをまあまあ興味がある人たちは
そうだと思う、
ちょっとやってみようってやってもらって、それがよかったらまたその子から、うん、あのその人たちの周りになんか広がっていくっていうきっかけ作り
に、うんうんそうだ
ね、自分たちのは。だからあの無責任ですよあのだって根拠ないから、
そうそうそう、
だから根拠っていうかその別にエビデンスとかどうのこうのあんまり気にしないじゃん、だって歯磨きこう使わないとかさ、シャンプーやらないとかさ、うん、俺はいいと思ってるけど、あのなんだろう、なぜかみたいなさ、
そうだね、
あれはエビデンスみたいなのは別にね、あの取る必要ないの
ってい
うか
さ、そうだね、
とかっていう話がメインになってくるのかなな
んかね、やっぱりうちの家族とか家族との時間もやっぱりさ、うん、仕事バリバリやりながらも出張もクソ多い中で、うん、まあ、家族との時間とかっていうのもあるわけじゃない、うん、俺らまあ既婚者であったりすると、うん、やっぱうちの奥さんとかもやっぱり俺が楽しいんで取り組んでるものは、うん、やっぱり興味っていうかな、だからスケボーもなんか私も面白そうだなとかって、うんうんうん、あのたまに一緒に子供と一緒に乗ってやってたりするのもそうなんだけど、うん、なんかそういうこと自体がやっぱりこう結婚10年15年とかなってくるとさ、うん、やっぱりこうね、結構俺が面白く本当に面白いと思ってただただ仕事も関係なくやってることってそんな多くないくなっちゃうというか、
うん、
逆に言うとその仕事で楽しんでるものは仕事の方だからってなりがちなんだけど、
うん、
やっぱなんかその自分が今興味持ってることって人を引きつけるなってすごく思ってて、その人がなんていうの、うん、熱くこうやって語るんじゃなくて、
うん、
あ、明らかになんかよくわかんないけど楽しそうだっていうものに関しては、
うん、
やっぱり人ってなんでこんな楽しんでんだかなみたいな方が俺は強いと思ってるから、
うんうんうん、
ムーンライトもずっとそれでやってきてるじゃない、
そうだね、
結局、うん、俺らこう楽しいよっていうことを伝えてるっていう感じだと思うから、
うんうん、
だからこのダラダラした感じでやっていきたいと思います、これからも。
ダラダラして、あのダラダラしたよこれ今回
ダラダラ、
まあまあ、だまあ今回はね、とりあえずあれだもんね、あの再スタートするよっていう、まあ、報告の回だから、まあ自分たちのスタンス、
うん、
まあ、こんな考えでこれからちょっとこの、あのラジオをやっていこうかっていうところだから、うん、まあ次回とかはちょっと1個2個ぐらい今日話すテーマを作ってやりますか、
はい、いいよ、っていうか、うん、このまま撮って、この回はここにして。
ああ、なるほどね。
全然いいですよ。
あ、OK っす。
わかりました。どこでも、今もう42分経ってるんで、それはそれで切って、剥がしするっていうのでも、全然いいと思うけどね。うん。なんかでも、そういう方が、ふわっと出てくるかなっていう気もするし、うん、まあそのチューニング具合かな、うん。俺はなんかこういう雑談で出てくることの方が、面白みがあるかなと思ってて、
うん、なるほど。じゃあもう本当に雑談ラジオだね。
俺は一人で、ディジェレートマガジンラジオ、今回は。っていうトーンを、ちょっと打破したい。う
ん、あ、なるほど。
まあ、真面目。あれを楽しいって言ってくれる人いいんだけど、うん、圧倒的になんか小峰と前話した、その、トークのサイドの話。
うんうん、
のが面白かったですっていう人もやっぱ多くて、
あ、ね、
まあもちろんどのトーンにも戻せるから、
うんうんうんうん、
別にずその誰かとその対談するみたいなのも全然このラジオであり得るし、
はいはい、
あれは今この現時点でそう思ってるよってだけ、
なるほど、
はあるかな、うん、とは思います。だから、
ほい、
そうね、一旦そんな感じで、あの一回切るでもいいのかな、とりあえず。
とりあえず今回は。
はい。なんかね、お前のことの自己紹介みたいなことをいろいろインタビューしようかなって陰で思ってたんだけど、
はい、
もう今の話し方とか言ってることで大体人となりがもう分かってしまってたというか、
そうかね、
分かんないけど、
うん、
うん、くどくなっちゃうかな。
まあまあ、そうだね。
うん、
まあこの回でひとまずは。一旦自己紹介がてらにはなったんじゃないのかなと俺も思うけどね。
そうね。
うん。
だからなんかその、まとめ、じゃあ、だらだらして終わらしちゃうとあれなんで、
うん、
まとめ。
はい。
で言うと、
はい、
今の話で言うと、その、 リジェネレートのね、まあ、沼津だったり、こう、取り組み方の話でいうところの、うん、まあ、自分らが大事にしたいことっていうのが、うん、まあ、自分の目を持つというか、うん、自分ごとにして楽しむっていうことが、うん、やっぱり環境に関してもそうだし、うん、自分の趣味に対してもそうだし、うん、やっぱそれが大事で。うん、で、俺個人的に千代田としては、うん、その興味の種っていうのが、うん、いっぱいこのリスナーの皆さんにも紹介したい種が、うん、実は、俺らの仲間うちのノマディクスって会社、もしくはその、うん、そこから広がる仲間たちの間で、うん、だいぶ面白いことができて、起きてるぞと、
はいはい、
いうこと自体を、まあ、伝えていくことで、なんか、その、自分たちが今、興味持ってることっていうのも共有ができるし、うん、まあ、そういうのを経て、次のリジェネレートっていうのが開催された時に、うん、ああ、なるほど、こういう感じでこういうものを今、この人たち解釈で面白いって思ったから呼んだんだなとかっていうのも、まあ二度楽しめるんじゃないかなって思って、
そうだね、
うん、そういうふうなまとめにしたよっていうことなんですけど。
ね、いや、もうね、絶対それがいいよ。こういうことをやりながら、で、まあ、ほら、自分たちがムーンライトギアだったりとか、ビボベアフットだったりとかさ、はい、その他の活動の中でさ、うん、繋がってってるさ、面白い人たちいるじゃん。うん、
いるね。
だそういう人たちと、やっぱりいつかまた、リジェネレートのイベントを、なんか開催したら、めちゃめちゃ楽しいイベントになると俺は思う。
そうだよね。
うん、繋がると思うよ、だから、そういうことで言うと。
そうだよね。うん、だから、なんか、そういう感じだね。なんか第3回目をすごく楽しみにしていた、してくれてた人もね、やっぱ、その演者の人もそうだし、うん、出てくれた人からも超言われるし、うん、来てくれた人もすごく特別なものに来てくれたっていう気持ちが多いみたいで、うんうん、結構出張行くと毎回言われて、
うん、
で今ちょっとじっくり、また温めてるんで、また会いましょうっていう。
そ
う
だね。より面白くなることは間違いないと思うからね。
去年のリジェネは、俺らがブースにいないで、俺らが参加しまくってて、ブースにいないっていう出来事が起きた。多分次回もそうなるだろう。みたいな話ではある。だけど、まあでも、そんな感じで、ね、そういう話をしていく中で、なんか追体験ができるようなラジオになるんじゃないかなと思います。そうだね。うん、まとめ入れたんですけど、これでダルダルがダルダルじゃなくなったっすかね。どうですかね。
多分ダルダルじゃなくなったんじゃないのかな。まあダルダルかダルダルじゃないかはリスナーの皆さんに判断していただくということでね。
そうか、
うん、まあでも、うん、ちょっと定期的にやるんでしょう。これまた
やりますよ、
うんうん、だからちょっと皆さんもそういう意味で今後ともなんかこう
そうね、
うん、よろしくお願いしますっていうことをはい、まあ、最後に私としては、はい、お付き合いいただければ嬉しいなと。
うん。
うん、
そうだね。
うん。
なんか、楽しんで取り組んでいきたいって思うので、これ自体も興味の種の一つなんで、
うん、
ラジオはね、すごく、俺はいいね。なんか、YouTube のさ、ムーンライトギアもやってるじゃん。
確かに。
違うね、やってるじゃん。あれはね、やっぱね、台本があるんですよね。
まあ、俺の頭の中にほぼあるんだけど。
いやいや、あるけど、そう、進行もあるし、こうだけどってなると、やっぱりこう、限られた中で、情報を伝えるっていうことが、なってくるんだけど。
脱線はまし、ね。
そう、脱線しないから、ね。これは、脱線を楽しみにする場だと思うから、
確かに。
俺は全然ダルダルだと思って
ない。なるほど。
これに価値があるから。
なるほどね。
そう。
ああ、そう言われると納得するかも。
うん。
うん、確かに。YouTube と違うわ。
小峰さんの本質的な魅力は真面目に、うん、ああやって小峰が司会にするっていうことよりも、うん、こういうところで出てくる、言葉の方が俺は面白いと思ってるから、それをやろうっていう感じ。
自分としては心配ですけどね。
そうっすか。いや、でも、そこはね、うん、俺の中での出す出さないのやつの境界線があるから、うん、大丈夫です、それは。
あ、じゃあもう任せます。はい、
逆に台本がある。
なるほどね。
こっちの本体の流れ。
じゃあこっちの進行はもう千代田に任せ。
うん、
もう自分は、
そうそう、心配しない
で。心配しないで、喋りますわ。
うん、そう。そこはね、わ、はい、かんない。やってみて、あれだと。
まあね、いやいや、でもいいんじゃないの、うん、楽しんで、うん、やれば。
うん。ですね。
はい。
というわけで、じゃあ、今日この後、青山に内見、仕事になって、
ね。いいお店になるようにね、今から。
何のお店なんですか？
あ、言ってなかったっけ？
言ってないよ。
ですね、そうですよね。そうですよね。ビボウェアフットのですね、ビボウェアフットっていうね、もうご存知ない方もいるかもしれないんで言うと、我々のマリックスが日本で、代理店というか、やらせてもらってるビボウェアフットジャパンという形でね、やらせてもらっている、シューズブランドがありまして、そのビボウェアフットの、直営店を、
はい、
日本初の直営店を、どこだっけ、ここ。
北青山。北青山。外苑前って言ったらいいのかな。
外苑前なのか。
うん、
に、この夏、
夏だね。
夏ぐらいのオープン目指して、こう今から、店舗をね、内装始まったりとか。
うん、
まあ今日はその、まず内装を、うちの親方様中心にして、
うん、そうね、
まあこういう内装で行こうかっていうのをまあみんなで打ち合わせするっていう日で、
うん、そうね、
はい、来てます。ぜひオープンした際は皆さん来ていただけると嬉しいなと、
うん、まあなんか説明が前後しちゃって、まあ知ってる人は知ってるともう思ってはいるからそのまま進めちゃったんだけど、
うん、
まあビボウェアフットっていうものは本当にリジェネレートっていうイベントだったり、このメディアが始める大きなきっかけを自分はもらった、ブランドで、
うん、
まあ本当に自分の足指だったり、
うん、
足自体の力を取り戻して、
うん、
より自分自身信じられる体だったり、そういう、うん、本来の動きをできるような、まあ、シューズブランドでありつつ、
うん、
まあ、ビボウェアフット本体自体が、その B コープっていうね、
うん、
環境のことに対して、まあ、パタゴニアとかが有名なんですけど、
うん、
まあ、そういうその、ちゃんとしたその地球に対して、その取り組みだったり、従業員に対しても、しっかりと、その、なんていうのかな、無理ない形で運営している、まあ、会社が、みんな今、取ってる B コープっていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、それをしっかり取ってて、だから僕らからしても学ぶところがいっぱいある、
うん、
ブランドで、
うん、
まあ、そこのブランドをね、青山っていう場所でね、
うん、
やるっていうこと自体が、まあ、僕らの、また大きな今年の夏のチャレンジなんだけど、
そうだね、うん、
青山ですよ、青山。
まさか。
まさか青山。
自分たちがね、青山なんかにお店をね、オープンするなんて、20代の千代田青年と、
小峰青年。
小峰青年には全く予想もしなかっただろうけど、まあ、ね、まあ、まあ、
なんだろう。
なんだろうね。だから感慨深いよね、そういう意味では。
感慨深い。やっぱり、奥さんが方の方の、そのいとこだったり、うん、お姉ちゃんとかに、こう、ビボの、うん、お店がね、うん、どこに出すのっつって、うん、今まではほら、ムーンライトだったら岩本町とか、うん、福岡から2駅とか、あーって感じだったんだけど、うん、いや、青山なんですよって言うじゃない言うと、え、青山なのっていうね。なんかだから、あまりにも俺らのカラーと違すぎたから、一般的な人から言うと、え、青山なんだっていう場所なんだなっていうのを、ここ1ヶ月ぐらいで、実感しております。
なるほどね。
はい。でもすごい行きやすいし、青山の中でも俺らなりにね、
うん、
ここ、ほんと1ヶ月、2ヶ月ぐらい、
うん、
その、ループっていう
都
内の、うん、なんだ、時間貸しできるチャリンコとキックボードを借りて、街、ね、うん、を見まくって自分たちの目で決めたんで、
うん
うん、まあそれもね、誰かに聞いたわけじゃなくて、自分たちなりにね、ここの場所がどうかっていうのを目で見た、
う
ん、作業の先にいい物件に巡り合ったって感じなんだけど。
だ
ね、
だいぶだって俺この辺の土地感が分かってきたもん。青山と千駄ヶ谷と、原宿と渋谷はどういう風な、なんと並びなんだみたいな。分かんないじゃん、俺なんかその埼玉でさ、
う
んうんうん
ね、
東京っつったらもうなんだろう、一くぐりにさ、
ね、
渋谷ら辺とかさ、
うん、
なんかそんな風にしか見てなかったんだけど、うん、全然地域によって本当、なんか、道一個挟ん、
ね、
隔ってただけで、こんな雰囲気変わるんだとかさ、
うんうんうん、
いや、すごい、いい経験だったし、なんか、もう全然都内とか、
うん、
本当全然来ないじゃない、
う
ん、俺たちもさ、
そうだね。
ちょっと、なんか、あ、都内も面白いんだなっていうのが、ちょっとね、うんうん、 このビボのお店 の, あの物件探しで、そのループのおかげもあるのかな。すごいね、発見だったそれは。
そうだと思う、うん、だ
ループの面白さをね今度いつか話しましょう。
いやでも本当にその効率的に、うん、あの15キロっていうスピードしか出ないあのキックボードっていうのは、うん、本当に街を観察しながら楽しむっていうことにねめちゃくちゃ向いてると思う。
向いてるね、
う
ん、あれ絶対車だったりとか。
そうだね、
あの、うん、タクシーとかさ絶対無理だもん。
無理だと思う、うん、無理だと思う。
あれはね、いいよ、うん。うん。すごいいいなと思った。
だやっぱりその、そのブランドが持つターゲット層だったり、うん、自分がその、いわゆるマーケ的なことだったり、うん、経営戦略みたいなところで言ったら、うん、どういう人が何パーセント歩いてて、うん、F1 層がどのくらいいて、とかっていうことを言うんだろうけれども、うんうん、やっぱりそういうことを経たって、誰かが導いてくれるものが、答えがないかったじゃない？今回のこの物件に関してもさ。
そうだね、
あ、やっぱ自分たちでこう、ああだこうだ言いながら、やりながら、ここはちょっと違うとか、うん、ここはこうだねとか言いながら探すこと自体も、うん、まあなんか割と、誰も、なんていうの、頼るものもない中で、うん、自分たちなりに導き出した場所が、うん、まあ、北尾山、
ね。そうだね。
ね、っていうところだったんで、
うん、
楽しみだよね、すごくね。
いや、本当にいい場所だと思うしね、自分も。うん、来やすい場所だと思うから、うん、車でも来れるしね。
そう、
うん、電車でももちろん、うんうん、だから、はい、うん、
またできたらここでね紹介もさせてもらったりとかしていきたいなと思うんですけど、
はい、
青山出店、
はい、
初出し情報だったんじゃないでしょうか。
これがね確かに
確かに、うん、まあそんなこともなんかね、なんか新しいネタとしてニュースとしてね、
うん、
ホットなものを伝えていけるようなラジオになるのかなと思うので、
確かに、うん、なんか準備中とかさ今こういうことやってるよみたいなこととかさ、
うん、
なんかもうそういうのもここだったらうっかり話したりとかね。
そうだね。
しても別に隠しても
しょうがないし、
ね、意味ない。隠さなくても別にいいことだし、いいただね、こういう感じじゃないとなかなかさ、
そうそうそう、
いい加減に発信できないからさ。
だから俺らも14年やってきて、なんか大きな出来事が起きても、うん、別にお疲れさん乾杯みたいなことって、うん、特に俺と小峰は特にしない方だと思うんだけど、うん、一応先週金曜日に俺らが、初めて、自社でやるオリジナルブランドがデビューしたっていうビッグニュースも、3日前に起きていて。
ああ、そうだね。
そういうのとかもあったりはするからね。
そうだ、いろいろやってるね。そう。いろいろやってる。うん。
だそのネタなんかもまさにほら、再生だったり、その、こだわったことみたいな話って、うんうん、いわゆる環境的なことも絶対中に入れてるものづくりをしてるわけじゃない？
そうだね。
無理がない話。
そうだね。
まあその話とかも、今日はこの話をしてっていうよりも、バ、うん、ーってこう出てくることの方が、俺は面白いって思うから、はいはい、
なるほど。
あえて今日は、まあ今日のお題はってもちろんこれから続けていくと思うんだけど、うん、まあそういうことかな。ということで、
Let's enjoy changing for the future. Regenerate Magazine Radio.